皆さんこんにちは。アダックスセールスアソシエイツの横山です。こちらの音声は横山信弘の営業プレミアムセミナーです。当社のサービスで営業プレミアム研修というのがあります。余罪管理絶対達成の話を私のセミナーとかですると、まだ我が社はその域に達していないと言われることがとても多い。そこで当社がお客様のニーズに応える形でスタートしたのがこちらの営業プレミアム研修です。営業の基礎知識、応用知識を身につけていただくのが目的。16の講座で成り立っています。マインド、マナー、コミュニケーション、新規開拓、業務効率化、マネジメント、マーケティング、こちらのそれぞれの種類のね、営業プレミアム研修っていうのを取り揃えていますけれども、こちらの音声はその研修テーマを話しするのではなく、世の中にある多くのプロたちの営業テクニックを横山が紹介するコーナーです。毎回本を一冊取り上げ、皆さんがその本を買って読まなくても重要なエッセンスが理解できるようになること、それが目的です。ぜひ最後までお付き合いください。今回ご紹介する書籍は福田康隆さんのザ・モデルです。SaaS 時代の営業モデルとして、ご紹介したいんですけど、どうでしょうね、皆さんもうすでにお持ちですかね。ちょっとですね、最初からちょっと耳が痛いことを言うかもしれませんけど、営業マネージャーだったらこの本は持ってないとダメです、はっきり言って。でこの本に書かれてあることを皆さんが実践しなくてもいいんですけど、こうね、営業のいろんなやっぱり IT 企業、私はもともと日立製作所にいて SFA セールスフォースオートメーションの設計開発コンサルティングをやっていたので、やっぱり今セールステックっていうんですけどね、なんとかテックなんとかテックっていうじゃないですか。フィンテックであったり不動産テックであったりエデューテックとかね、あるのかな。あの農業のテックはなんていうんだっけ、あのちょっと忘れちゃいましたけども、アグリテックかな、いろんななんとかテックってあるわけですけど、営業を支援する IT の力によってエンパワーメントさせる、そういったテクノロジーをセールステックっていうわけですけど、このセールステックの世界でこのザ・モデルっていうのはちょっと私からするとですね、ちょっと悔しいぐらいなんですけど、かなりスタンダードな考え方になっています。ですのでこの本はですね、もう本当に読んでおかないとまずいかなっていうふうに思うんですね。先ほどお伝えした通り、やらなくてもいいんですよ、やらなくてもいいんだけど、でもやっぱり世の中どういうふうになってるのかっていうことをやっぱりね、知らないっていうのはちょっとどうかなと思うんですよね。だって営業職についてるわけですので、ですから自分が例えば自動車を作ってるとするじゃないですか。で例えば我が社は電気自動車は作らないという方針だとしますよね。だけど電気自動車の業界ってどうなってるのか、その新しいテクノロジーってどうなってるのかっていうことは、いくらなんでも知っておいた方がいいですよね。で電気自動車だけじゃなくって IT の力によって MaaS とかね、新しいその事業モデルというかサービスというものが世界中で誕生しつつある。ですからそういったものを必ず押さえておくってことはとても重要なことです。ですので皆さんは興味があるかどうかは分かりません、実践するかどうかは分からないんですけど、今テクノロジーの力によってどのように営業のモデルを作り変えていった方がいいのかって言ったらいいんですかね、それは必ず知っておいた方がいいです。ですのでこの福田康隆さんのザ・モデルは、今回は解説しますけども、ちょっとね持っておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。副題ではマーケティングインサイドセールス営業カスタマーサクセスの共同プロセスと書いてあります。で先ほどSaaS 時代の営業モデルっていう話を私言いましたけれども、まず SaaS っていうのは何か、それはソフトウェアアズアサービス、サービスとしてのソフトウェアの略です。さすがに知ってますっていうね、そういう人も多いと思うんですけど、クラウドで提供されるソフトウェアのことを言いますよね。 SaaS と言います。ここら辺の言葉遊び的なものには皆さんねへきへきしてるかもしれませんけど、一応ねついていきましょう。 昔は ASP と言ったり、まあ一般的に今はクラウドっていうのかな、なんかね、何がどうなのかがあんまり分かんなくても、私は正直言ってどっちでもいいと思ってます。まあ、私は日立製作所にいたり、青年海外協力隊に参加する前は CSK、 今 SCSK っていう会社になりましたけれども、もともとずっと IT でやっていたわけですね。なので、まあいろんなこういう言葉が昔から作り上げられて、そして消えていくっていう様は知っているわけなんですけど、でも一応ね、押さえておかないと、例えばね、IT 企業と全く接しないっていう人もいるかもしれないんですけど、でもね、さすがに知っておかないといけないんじゃないかなって。やっぱり便利なものは便利ですからね。で、知っておかないと、まあ変なものね、買わされちゃうってこともあるわけですよね。まあ変なものはないんだけど、あんまり変なこと言っちゃうといけないんですけど、自分たちの会社、うちの会社には合わないものを買ってしまう、そういうこともあるんですよ。ですから、ちゃんと知識武装をしておくってことはとても重要ですね。ですから、本当は、そういった武器を持った方がいい会社と、まあ、それがなくても違う努力でもって補えるっていうことがありますので、まあ、知っておいた方がいいかなというふうに思います。なので、まあ、SaaS っていうのはクラウド的なものだっていうふうに、まあ、捉えていただければいいかなというふうに思います。あと、私のメルマガをね、まあ、よく撮ってる方は知ってると思うんですけど、この福田康隆さんっていうのは、まあ、正直言って私の知り合いなんですね。もう随分前から知っています。何年ぐらい？もう10年近くなのかな？忘れちゃいましたけど、まあ、salesforce.com と一緒にずっとセミナーやったりとか、してる時に、まあ、日本の、まあ、専務的な感じ、副社長的なお立場の方だったんですね。私よりでも5つぐらい年下ですよ。今まだ45、6じゃないですか。非常にお若いです。お若くてハンサム、もう本当に学歴もそうだし、まあ、これまでね、オラクルであったり、salesforce.com であったり、今はマルケト、もう飛ぶ鳥を落とす勢いで、まあ、成長しているマーケティングオートメーションの代表格となりましたマルケットの現在は社長をされています。この福田さんのもう書籍で大ベストセラーになっています。今もアマゾンで見てみましたけれども、ずっと順位が落ちません。本当にですね、これはいくらなんでも初めて来ましたっていう方は、いや、それはね、読んでおかなくちゃいけない一冊ですよということですね。で、心の中で当然のことながらですね、皆さんにお伝えしておきたいのは、このタイトルであります「ザ・モデル」とは何なのかということですね。これね、もう「ザ・モデル」っていう表現でいろんなところで、ね、使われちゃうんですよ。今年の5月30日に S1 グランプリっていうのがあって、私ゲスト審査員の6人のうちの1人として参加しました。900人ぐらいの申し込みがあって、実際に参加した人は、まあ、700人ぐらいいたのかな。瞬間的に最大、来たのは650人ぐらいだと思うんですけど、入れ替わり立ち替わり、ありました。4時間以上の、ね、イベントでしたから。で、そこで日本一のね、オンライン商談をする営業を決めるっていう、まあ、そういう大会があったわけなんですけど、やっぱり IT に強い人たちっていうのが集まってるわけですよ。まあ、IT に強くない人も来てたかな。 IT に強くない人も、でもさすがにこれぐらいは分かるわけですよ。なので、やっぱりそういう人たちと話をしてると、まあ、ザ・モデルなんだけどみたいな話にどうしてもなっちゃうんですよね。まあ、それぐらいスタンダード的な考え方になりつつあるっていうことですので、まあ、ぜひ押さえておいてほしいなというふうに思います。で、このザ・モデルの26ページぐらいのところに書かれてあるところが、非常にね、分かりやすいですので、まずザ・モデルとはどういったものなのか簡単にご説明したいと思います。市場からリードを獲得するのがマーケティング、リードを商談化するのがインサイドセールス、商談から受注するのがフィールドセールス、市場全体の中でもターゲットとする企業や業種から商談を作るのがアウトバウンドのインサイドセールス、受注した顧客のリテンションがカスタマーサクセスマネージャーの役割ということになると。ここまで聞いてですね、何が何だかさっぱりわからないと。横山さん、カタカナの言葉を使うのはやめてくれと。 今聞いた中で知ってる単語はマーケティングぐらいだったっていう人もね、ひょっとしたらいるかもしれませんけど、この中でね、絶対に押さえておかなくちゃいけない言葉がいくつかあります。私が日本実業出版社から出した営業の基本という書籍にも掲載してあります。なのでこれはね、さすがに知っておいてねっていう単語がね、いくつかあるんですよ。まずリードって知っておかないといけないです。リードって使わないでよってね、言われるかもしれないんですけど、もうね、本当みんな使うもんだから、さすがにリードって何ですかっていうのはもうやめた方がいいです。そういう言葉知らないんだよねっていうのはね、全く言われません。リードっていうのは見込み客ですね。だからまあ見込み客って言えばいいじゃんっていうふうに思うかもしれないんですけど、もうしょうがないじゃないですかっていうことですね。うん、もうだってその例えばマーケティングでもそうじゃないですか。マーケティングっていう言葉をじゃあ日本語にしてよって言われても、何って皆さん思いません？もう一般的にね、マーケティングっていう言葉が何かっていうのはね、日本語にするといろいろ表現の仕方あるんだけど、それと同じようにリードっていうのもじゃあイコール見込み客かっていうと、人それぞれ思い入れがあったりするわけですよ。だからリードはリードですっていうのがあるわけなんで、ですからまあここら辺の言葉はね、さすがに知っておいてほしいなというふうに思います。詳しくはね、私の書籍営業の基本に、まあ、かなりいろんな言葉の定義が書かれていますので、まあ、チェックしていただきたいなというふうに思います。まあでも見込み客っていうふうに、まあ、覚えていただければいいかなと思います。続いてインサイドセールス、うん、まあ、これはさすがにザ・モデルまではちょっと知らなくても、インサイドセールスっていう言葉はちょっと知らないとまずいかなと。でここに今ね、書いてあって、今私が言いましたよね、リードを商談化するのがインサイドセールスということです。ですからまあもともとリードっていうのはよくわからないじゃんっていう話かもしれないんですけど、まあ、私どもの言葉で言うと余剤管理ですよね。種まき水まきとかね、言ったりします。まあ私どもの使ってる言葉はちょっと和風ですよね。うん、まあ、和風だからいいっていうわけでもないし、カタカナだからねかっこいいっていうわけでもないんですけど、まあ、私どもはね、種をまいてそして水をやり続ける、そうするとお互いの関係構築ができますよね、関係の花が咲きますよねという意味で、使っています。で花が咲いて実がなったら刈り取っていきますよねっていう、まあそういう意味で収穫とかね、言ったりするわけですよね。ですのでこのあたりのプロセスの話ですね、まあ、やっぱりね、どうしてもこの私どもが表現している水まきっていう言葉はね、あんまり出てこないんですけど、まあ、あえて言うんであればナーチャリングっていう言葉があるんですね。ナーチャリングは皆さん分かりますかね。これも営業の基本に書いてあります。まあ、お客様を育成するみたいな表現、顧客育成というような感じで使います。ですからもう一回整理すると、市場からリードを獲得するのがマーケティングです。ですから何らかの、まあ、私どもで言うと広告用のセミナーをやったり、あと皆さんだったらね、展示会をやったりとか、まあ紹介をいただくであったりとか、あとはまあね、飛び込み訪問とかね、テレアポっていうのもね、まあ、テレマーケティングですか、そういうこともやるかもしれないんですけど、まあホームページをしっかり作り込んでウェブマーケティングをやって、そしてお問い合わせを増やしていくっていうのも、まあ一つのマーケティング活動ですよね。何らかの形でリード、将来の見込み客、将来我が社のお客様になってくれるような、まあ、当社でいうと余剤の種みたいなものを獲得する、まあ、そこまでがマーケティングであって、でそこをナーチャリングするっていうのがまさに今このザ・モデルを書かれた福田さんの会社マルケトがやっているマーケティングオートメーションというところなんですよね。お客様との関係、まあ、例えばメールですよね。お客様を、まあ、その気にさせていく、まあ、だから結局すぐ買いますっていうね、そういうお客様っていうのはそう簡単に見つからないわけですから、まあ、最初は資料請求であったりちょっと問い合わせがあったと、興味があったんで情報収集のために問い合わせてみたんですとか、そういうのってあるじゃないですか。皆さんが参加している展示会にやってきましたであったり、皆さんが住宅関係でやってるんであれば住宅展示場にやってきたね、ご家族の方であったりとか、まあ、すぐね商談になればいいんですけど、そうでないケースの方が多分圧倒的に多いと思うんです。もし そうでないケースはそんなにないんですっていうんであれば、まあ、ちょっとここは積極策言いますけど、多分足りなさすぎます、活動が。私どもで言うとね、余財資産っていうものをたくさん仕込んでおかないと、こううまくいかない、目標絶対達成しないわけですので、ですからそういったその将来のお客様になるようなリードっていうものをですね、獲得するためにいろんなマーケティング活動っていうのは皆さんがやられてると思います。会社がやる場合もあれば、営業自らやる場合っていうのもあると思うんですね。でそこでお客様、まあちょっと今はね必要ないんですって言って放置するってことは絶対ありえませんので、私どもの言葉で言うと水まき活動、一般的にはこういう IT 企業が言うんであればナーチャリング、そういったことをやっていって、お客様がだんだんだんだんその気になっていく、当社のこと、当社の扱っている商品を忘れないようにしていくっていう、このプロセスがあるわけですね。長ければ1年2年続くこともあると思うんですね。でそこからやっぱりお客様が何らかのサインを出すっていうことがあるわけですよ。先ほどご紹介したマーケティングオートメーションか、マーケティングオートメーションだと、そういったものをね察知して、そして教えてくれるっていう便利なツールなわけですね。便利なツールなわけです。このお客様ちょっとその気になってますよみたいな感じでシステムが教えてくれるということなんですよね、うん、でそこでそのお客様とちょっと接点を持ってみる。でそれはまずね、お客様のところに突然お伺いしてコンコンこんにちはってやってしまうと、お客様ちょっとびっくりするっていうことがありますので、そこでメールであったり電話であったり、そういったもので相手とコンタクトを取ってコミュニケーションする。例えばちょっとヒアリングをしてみる。でその時に相手がそんなにねその気になってないんであれば、まあ単純に向こうが収集したい情報をご提供するだけにとどめておくとかなわけですね。ですからマーケティングオートメーションで、つまり自動化で、システムで自動化で対応する場合と、あとは電話とかメールとか人間が対応する場合があって、この人間が対応する場合っていうのは実際にお客様のところに足を運びませんので、だいたい社内にいます。したがってこの社内にいながらお客様をナーチャリングする、もしくはまあ商談課まで持っていく、この営業をインサイドセールスと呼ぶわけですね。そして見事に商談化しました。つまり白地だったものがですね、用材管理でいうと仕掛かりになりましたというね。そしたらフィールドセールスの出番であるってことですね、まあ、実際にお客様のところに訪ねてみましょうということです。なのでインサイドセールスが、じゃあ、これからは私ではなくて当社に木村という営業がいますので、木村が御社にお伺いしますねとかね、そんな感じで言うと。でこれまでインサイドセールスが仕入れた情報であったりとか、そういったものをフィールドセールスに渡して、そしてそのフィールドセールスが、まあ、商談を、まあね、ある程度形にして、そして受注まで持っていくということですよね。でこの後に、まあ、受注した後にカスタマーサクセスっていう、こういうプロセスがあります。カスタマーサクセスっていうのはどういうことかっていうと、まあ、そのお客様に対して売りっぱなしということではなくて、まあ、この絶対達成プライムもそうですけども、やはり私どもとしては、まあ、できればねずっとプライム会員でいただきたいわけですよ。なのでそのお客様がちゃんとサクセスする、つまり成功する、お客様がしっかりと当社のサービスであったり製品を使いながら、まあ、うまくいくっていう表現がいいですかね。そうするまでサポートをする部隊があって、それをカスタマーサクセスの部隊というわけですね。それを仕切っているのがカスタマーサクセスマネージャーというふうに言うということです。まあ、非常にね皆さんの中では頭がこんがらがるかもしれないんですけど、もう一回、ね、まとめると、マーケティング、そしてインサイドセールス、そしてフィールドセールス、そしてカスタマーサクセス、この4つぐらいに分解して受け止めていただけるといいかなというふうに思います。もっと詳しく知りたいんだっていうんであればね、書籍で確認していただければいいんですけど、まあ、ここら辺がねトピックになってきますので、まあ、ここら辺を押さえておけばいいんじゃないかなというふうに思います。で 余罪管理とですね、やっぱりちょっと似てるところがあるんですね。まあ、福田さんと随分たくさん私もセミナーやってきました。で、福田さんはね、ものすごく頭がいいというか聡明な方なんですよね。ですので結構余罪管理のねことも本当に一瞬のうちに理解されていましたし、この考えをちゃんと捉えないといけないと、まあ、だからセールスフォース .com のね、皆さんも多分、福田さんのね、考え方、まあ、私どもの余罪管理の考え方をさらに抽象化して、そしてセールスフォース .com であったり今のマルケットに落とし込んでやられてるんじゃないかなというふうに思うわけですね。でその一つじゃないかなと思うものがリサイクルという考え方なんですよね。ここの考え方がねとてもいいんですよね。結局これまでって、まあ、ちょっとね前提知識がないと分かりづらいんですけど、パイプラインマネジメント、パイプライン分析っていうものがある。ですからお客様と接点を持ちます。そしてそのお客様に対して何らかのアプローチをかけます。提案書を書いて、そして提案をする、見積書を出す、そしてクロージングするみたいな、まあ、4つとか5つとか6つの営業プロセスに分解されていくわけですね。でこれを一つ一つ丁寧に、まあ、プロセスごとにマネジメントする、このやり方をパイプラインマネジメントって呼んだわけです。で一つ一つのプロセスを分解していくと必ず数が減っていくんですね。例えばですよ、お客様と何らかのイベントを通じて接点を持ちました。その数が100だとしますね。で実際に商談に発展しました。その数はっていうと100のうち30だったとしますね。で商談交わしたんだけれども実際に提案できたっていうのは30のうちの10だったっていうこともあります。で実際に見積もりを出したのがそのうちの5、そしてクロージングかけられたのがそのうち2、そして受注取れたのが1ですから、最初100だったのが最終的に1になるということなんですよね。まあこれはなんとなくわかりますよね。100、その次が30、そして次がいくつでしたっけ、10でしたっけ。でそのうち5とか2とか1とかちょっと忘れてしまいましたけど、だんだんこうやってね数がぐっと減っていくってことなんですね。つまり最終的な受注っていうものが、まあ、結果なわけですので、結果を増やすためには分母である100を絶対に増やしていかなくてはならないっていうことがまず一つ、もしくは100から30に減っていく、このコンバージョン率を上げていくっていう考え方がありますよね。100をお客様と接点を持って、そのうち商談化したものが30だと考えると、やっぱり30を50にすることによって最終の受注の数が1から2に上がるかもしれないとかね、そういうふうに考えられますよね。提案内容を変えることによって最終的にクロージングする数が2とかね、いうところから5ぐらいまで増えるとかね、そういうふうに考えられるかもしれません。ですからまずは分母の数をとにかくどんどん増やしていくっていう発想もあれば、営業力を鍛えてコンバージョン率を上げるという考え方もあると。ただこれはねずっとパイプラインマネジメントをやってきた福田さんが、まあ、どっかで壁にぶつかるということなんですよね。そういうことがこの書籍に書いてあって、自分なりのそのね営業のモデルを作った、これがザ・モデルであるということなんです。ですから単純にプロセス分解をしてそれぞれ計測していきましょうなんていう発想っていうのはもう随分昔から、私が日立製作所でセールスフォースオートメーションをやっていた頃からある考え方であって、全く新しくも何ともないわけですよね。そうではなくて、今テクノロジーの進化もそうなんですけど、それだけではなくって、考え方をね変えることによって新たなモデルを作り上げた、そしたらもう結果がねさらに出始めたということなんです。でそれが先ほど言ったリサイクルの発想であるということなんですね。つまりねこれがね私どもの余罪の考え方に非常によく似ているということです。先ほど言った例えば最初に知り合ったお客様が100だとしますね。それが商談化したのが30だと、ってことはね70捨てちゃってるってことなんですよ。 なので100をなんとか次はね50に持っていこうっていうのはあるんですけど、いくら100を50というふうにコンバージョン率上げたとしても50は捨ててるってことですね。でその50っていうものをなんとか次にまた活かせられないか、これをリサイクルというふうに呼んだってことですね。私どもで言うと余剤は、ね、目標の2倍あるわけなんですけど、常に余剤っていうのは新陳代謝かけていくというになっています。年間目標の2倍の余剤をあらかじめ仕込んでおく。でもこういろいろ提案してとかね、お客様とこう、ね、接点を持つうちに、このお客様のところには余剤はあるんだけれど、でも今期の数字につながりはしないなと思ったら、それは一旦今期の余剤管理シートからこう取りますよね。で取ってから余剤資産にもう一回戻すんです。この考え方はザ・モデルの中でリサイクルという表現にしているわけですね。ですから単純にプロセスに分解してそれぞれ計測してやってるわけではないということです。まあ、これだけでもですね、あのザ・モデル、なんとなく分かったっていうふうになるんじゃないでしょうか。もっと細かいことをね知っていただいてもいいんですけど、正直言ってですね、かなり難しいことが書かれてあって、これぐらいで私はいいんじゃないかなと正直思っています。なので、実際ねそういったものを IT の力によってサポートするっていうのはいいんですけど、ただねやっぱりそれぞれの IT のシステム、私も作ってたんで分かるんですけど、安くないんですよ、高いんですよね。だからこれ分かるんだけど、ここまでのね多機能なシステムを入れてやっているとですね、もう利益がどんどんなくなっていっちゃうんですよね。でこれはね大企業だからいいかとかね、中小企業だからダメとかそういうことじゃなくて、かなりねこのシステムを作ってやるんであれば相当な本気度が試されるというふうに思ってください。で最後に皆さんに、最もこのザ・モデルで私が感銘を受けた部分を皆さんにお伝えしたいと思うんですね。でそれで終わりにしたいと思います。ここの部分はめちゃくちゃ参考になります、どんな、方でも。なので必ずね聞いてほしいんですよ。でねやっぱりねこういったシステムもそうだし、あと営業もそうですけど、こう私はその最近ねセールストーク力の基本という書籍を出しました。だからやっぱりセールストーク、営業トークがねやっぱり上手になってほしいし、喋りとかトークの技術っていうのはねやっぱり営業成績に直結する可能性が高いものなんですけど、ただよくあるケースは現場に入っていて IT ツールは使いこなしています、そして営業トークもとてもイケてますにもかかわらず結果出てないっていうね、そういう人チームっていうのはいくらでもあるっていうことなんですね。旗から見ているとめちゃめちゃ美しい、そして喋りもとても素晴らしい、気遣いもとてもできるにもかかわらず結果が出ない。逆に IT の力全然借りてません、めっちゃアナログです、そして喋りも全然上手でない、はっきり言って何言ってるか全然分かってない、全然何言ってるかよく分かんない、聞いててね。でもその人はめちゃめちゃ結果出してる、このチームはむちゃくちゃ結果出し続けてる、そういうところがあるわけですよ。だからやっぱりねスマートだからいいとかね、技術があるから結果が出るっていうかっていうとね、それはねなかなか難しいと思っていて、私の考え方はいつもこうです。まず結果を出せ、そして結果を出してから美しくなっていけばいい、スマートになっていけばいいというふうに思っています。スマートになるとか美しくなるっていうのはもう最初からそういう人だったらいいんですよ、ね、こちらの、ね、福田さんみたいな方だったら最初からスマートなんで別にいいんですよ。だけどそうでもない人がまずスマートになる必要なんか全くないです。だってスマートとかね美しいとかなんか効率とかね合理化とかねそういったものっていうのは結果とはちょっと関係のないところにあるんで、まず結果を出す、どんなにかっこ悪くてもいいので、でそこからねスマートにかっこよくなりたいんだったらなっていけばいいんじゃないかなというふうに思います。働き方改革でもそうですね、まず結果を出してからじゃないと働き方改革なんてできやしないんだからっていうことなんですよね。 この福田さんが書かれたこのザ・モデルの168ページから169ページに書かれてある私が365日欠かさない習慣というところはね、素晴らしいところなので、ぜひ皆さんに聞いていただきたいと思います。私がマネジメントになってから今も欠かさずに毎日行っている習慣は、商談の全リストを上から下まで全件見ることである。これは365日欠かしたことがない。毎日何度も見ていると6月のフェーズ5の金額が減っている。商談のフェーズが5から4に下がっている。何が変わったんだろう。ネクストステップが昨日までは7月11日に本部長に上申と書いてあったのに7月15日に変わっている。単に予定がずれたのか、何か想定外のことが起こったのか、というようにちょっとした変化に敏感になる。本来システムが自動検知して教えてくれると良いのだが、私自身は毎日商談の画面を見ることにより営業一人一人の気持ちを感じ取れる気がするので、こだわりとして全件目視を続けていると。これね、書籍を読んだことがない人からするとへえと思うかもしれませんが、この書籍をねバーッと、皆さん立ち読みでもいいですからパーッと見てください。めちゃめちゃねシステマチックな感じで、しかもカタカナとかねアルファベットがすっごい書かれてある本なんですよ、うん、だからね、なんかこれ読んでるだけで自分がねかっこよくなるようなそういう感じになるんだけど、でもこの福田さんがこれだけアナログなことやってるわけですよ。365日営業一人一人のね、商談全リスト上から下まで見てる。目視でですよ。マーケティングオートメーションの会社の社長がです、日本を代表する MA の会社の社長がこんなアナログなことやってるんですよ。でね、やっぱりね、私た製作所にいた時にも思ったんですけど、 IT リテラシーが高い人ほど実はね結構アナログなんですよね。で、 IT リテラシーが低い人ほど IT にね振り回されるんですよ。もうそれはね本当に見てきました。最新のパソコン持ちたがるし、もう今だったらねテレワークでしょ。だから最新のテレワークのシステムとかね入れたくなるんですよね。もう IT リテラシーが高い人ほどもうね最低限のスペックのシステムで、あとまあここら辺はアナログでやればいいかなみたいな感じの妥協とかするんですよ。本当に頭がいいからっていうことなんですよね。だからね、やっぱりね結果を出す人っていうのは執念、とにかく最後まで諦めない。もうね本当にこの福田さんにね皆さんねお会いしてもらいたいし、まあインターネットでね画像検索すれば顔が出てきますから見てもらえば分かりますよ。もう本当にね、まあ、見るからに頭がいい感じの人ですよ、うん、でも実際にお会いするとね本当にもうなんか火の打ち所がないようなねそんな方なんですけどね、もう見た目ちょっと中年じゃなくて青年みたいな感じですね、うん、でもものすごくね情熱を持ってるという感じですね。まあ、まさにクールヘッド&ウォームハートの典型的な人みたいな感じで、まあ、書籍もねそういう感じになっていて、だからまあ売れるわけなんですけど、だからね皆さんぜひここはね見習えるところだと思うんですよ。 IT はなかなかね難しくっても、私どもね余罪管理クラウドっていうものを多くの会社に提供しています。そしてそのクラウドを見ながら、まあ、私どもね支援するチームっていうのが、まあ、ダイレクトマネジメント支援のねチームがあるわけですね、まあ、ほとんどが女性でやってるわけなんですけど、皆さんが余罪管理クラウドに書き込まれているものをうちのスタッフ、女性のねスタッフたちがもうとにかく見るわけですよ。で、先ほど言ったように7月11日に本部長に上申するっていうふうに書かれてあるものがなんか7月15日に変わってるっていうこともね見逃さないです。皆さんは見逃すかもしれないですね。部下のそういったものをね見逃しちゃうっていう課長さん部長さんいるかもしれないですけど、当社はね見逃さないです。全部目で見てますっていうことなんですよ。で、それをやっぱり定期的に皆さんにお知らせするというですね、皆さんがやっぱりねこうやって福田さんみたいにやるってことは非常に難しい。でもこういったね地道な作業がね本当に重要だってことなんですよね。システムで見える化するのはいいし、システムがアラートをね出してくれるっていう自動化するのもいいんだけど、 でもやっぱり自分が能動的にそのシステムを使う、使いこなす、使い倒すっていうことがやっぱり大事なんだっていうことを、このザ・モデルっていうこの書籍からもね、分かるということなんですね。今回は SaaS 時代の営業モデルというテーマで、福田康隆さんのザ・モデルという書籍をね、紹介しながらお話をさせていただきました。とにかくなんだかんだ言って目標を絶対達成させるためには執念、諦めない気持ちが大事だったということですよね。また皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。